四旬節第五主日の福音は、ベタニアのマリアがとっても高価なナルドの香油をたっぷり使って自分の髪の毛でイエスの足を拭ったというお話でございます。これが起こったのが杉越祭の6日前ということです。6日前ということは、イエス様が十字架にかけられる1週間ほど前の出来事だったということになります。来週の日曜日13日が主の受難を覚える主日になりますので、ちょうどそれに合わせて1週間前の今日、私たちはこの出来事、この御言葉を受け取っております。ですからこのエピソード、これに触れますと、私たちには十字架が見えてくるのであります。このストーリーの背後に十字架が映り込んでいるんであります。そのことを今どうぞ覚えておいてください。マリアがここでイエス様に対してしたこと、イエスの足を非常に高価なナルドの香油で拭う、しかもそれを自分の髪の毛で拭う、イエスの生涯を映画にしたならば必ず採用されるであろう一シーン、イメージが、映像が浮かんできて、大変強い印象のに残る場面でございます。その行動そのものが大変象徴的であるがゆえに、このイメージが私たちに何かを語りかけてくるのであります。マリアはベタニアという町に住んでいました。イエス様がエルサレムにやってきた時には、マリアはお姉さんのマルタと共に自分の家でイエス様とお弟子さんたちのおもてなしをしたのであります。まあおもてなしといった時、それを熱心にしていたのはマリアよりもむしろお姉さんのマルタの方でありまして、マリアはどちらかというといつもイエス様のそばにいて、イエスの言葉に熱心に耳を傾ける女性でした。今日のところでもそうで、マルタは一生懸命立ち働いて給仕をしていました。でマリアはというと、やっぱりイエス様のそばにいて、そこで大変高価なナルドの香油をイエス様の足に塗って、自分の髪の毛でそれを拭うということをしたのであります。今日のこのマルタとマリアのお話から、皆さん方の中にはルカ福音書の10章にあるもう一つのマルタとマリアのテキストを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。お姉さんのマルタがイエス様の おもてなしのためにせわしくなく働いているときに、マリアはやっぱりイエス様のそばで座ってじっとその話に聞き入っている。でお姉さんのマリアはそんなマルお姉さんのマルタはそんなマリアの様子を見て、つい腹を立ててイエス様に愚痴をこぼすというあの場面。お姉さんのマルタはせっせと働いて動くタイプ、一方のマリアは熱心にイエス様の教えに耳を傾けるタイプ。 マルタとマリアのイエス様との向き合い方というのは大変対照的ですよね。で、どちらがより信仰的なのかなんていうふうな比較をするということではさらさらありません。どちらも素晴らしく信仰的であり、イエス様とのあるべき向き合い方でございます。このマルタとマリアが表現をしている二つのタイプは、私どものイエス様との向き合い方、教会生活においても大変重要なメッセージとなっております。今日はこのマリアの方に私は注目をしていきたいと思うのです。そこには弟子たちもいました。イエス様と弟子たちは、先ほども言いましたように、このベタニアのマルタとマリアの家でお世話になって、ここを拠点として、ここで寝泊まりしながら数キロ離れたエルサレムで宣教活動をしていたようです。その時、弟子の一人イスカリオテのユダがマリアがなした行為を見て非難をしました。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さないのか、なんてもったいないことを。ユダはそう思ったのでありましょう。で、この福音書を書いたヨハネはこのユダの行動についてですね、ユダは本心でそう言ってない、財布の中身をごまかす人だったんだというふうに批判的に書いております。けれども、どうでしょうか。私どもも含めて、このユダの一言に同調する人は決して少なくないと思います。貧しい人々への施しの方が大事ではないか。もちろんそれは正論であり、とっても人道的であり、主の御心にかなった大変慈悲深い行動です。イエス様はその時こう言いました。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。こう言ってマリアの取った行動をイエス様は受け入れます。マリアの心を汲み取っていかれたのであります。私の葬りのため、この一言が全てを決定します。杉越の祭りの6日前、その1週間後に起こるイエス様の十字架が見えていたのです。で、ここで見落としたくないこと、それはこの食事の席での集まりの中でイエス様ともう一人葬りを見えていた人がいたということです。葬りが心の中ではっきりと見えていたのはマリアでした。最初にお話ししましたように、私たちはこの出来事を十字架というレンズを通して触れているわけでありますが、その時マリアもあの運命の日の1週間前であったにもかかわらず、今日私たちがそうしているようにマリアには十字架が見えていたんです。マリアはすでにこの時イエスの死を心に受け止めていたのであります。マリアは普段からイエス様の話を真剣に聞き入る人でありましたから、多分イエスご自身から 間もなくやってくるこの最後の日のことを聞いて忘れないで覚えていたのでありましょう。そう考えますと、マリアの取ったこの行動を私どもにも理解ができてまいります。マリアは十字架のレンズを通してここでイエスを見ていたのです。裏を返せば12人の弟子たちにはそれが見えていなかったということですね。これまでにイエス自身から私はやがて苦しみを受け殺されるという内訳話を何度か聞いていたにもかかわらず、弟子たちは誰一人としてそれを真に受けることをしませんでした。このナルドの香油のエピソードから、十字架を通してイエス様と向き合うということの大切さを教えられる思いであります。現代の私たちはですね、キリスト教という教えの中でそれができています。イエス様と十字架というのが結びついてまいります。イエスの救いを語る上で十字架抜きでは考えられない、そういう神学が今はしっかりとありますので、教会では十字架がはっきりと目に留めることができます。そして十字架から今日のようにイエス様を語るのであります。イエス様の時代にそれができた人はいませんでした。ただ一人イエスと同時代の人で十字架からイエスを見ることができた人がいます。それは今日の第二朗読の記事、手紙の執筆者であるパウロですね。というよりもパウロこそがイエスの十字架の救いということを最初に発見した人であります。マリアの取った行動というのは、マリアの悲しみとイエス様に対する愛情の表れでナルドの香油を用いて足を拭ったんでした。イエス様の命がもうすぐ終わるというふうに知らされて、彼女はただただ悲しくて、せめて私にできることはないだろうかと思い、ナルドの香油でイエスの足を拭うといういわば考えなしに、損得感情なしに、思わずとっさの行動でそれをしたのであります。パウロは違います。パウロの場合はこのイエスの死ということ、イエスの十字架を聖書の専門家らしく神学者としてじっくり考えて出した結論が、十字架を通してイエスの救いを見るということでありました。今日の先ほど聞いた第二朗読からそのあたりを見たいと思います。今日のこのフィリピの信徒への手紙3章の言葉、パウロの言葉は彼の信仰告白でもございます。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。ここまで言ってます。パウロがいかに熱心なユダヤ教徒だったか、旧約聖書の立法を重んじていたかがよく伝わってまいります。それこそこんなに立派な方でしたから、 この素晴らしい権威を盾にとってですね、その後の人生を歩んでいくことだってできたはずです。けれども、パウロは復活のイエス・キリストと出会ったことで人生が大きく変わりました。そして次のように証しをしています。しかし、私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。塵アクタという単語は、聖書教会共同訳ですと、クズと書いてあります。クズ。ゴミです。割礼を受けたことも、名門のベニヤ民族の出身であることも、ファリサイ派だということも、すべてゴミだとこういうのであります。そして次のように語りました。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したい。キリストの苦しみに預かる。イエス・キリストの死にあやかりたい。十字架という言葉はここに出ておりませんが、これは明らかに十字架の苦しみのことであり、十字架の上の死の姿でございます。そして次に、この十字架の死と関連づけてパウロが一番、得意としていたというか、彼がいつも頭の中で考えていた神の義について語るのであります。神様からいただく義についてパウロは語り始めます。これはイエス・キリストと出会ったことで起きた大きな変化です。かつてはファリサイ派の律法学者として、律法の実行、それをやり遂げることで義をつかみ取る、こういう意気込みで教えて いました。そのことしか考えていないパウロでした。義は自分の努力と才能で勝ち取るものだ。パウロはずっとそう思っていたのであります。けれども今やイエス・キリストと出会って、そうではない、神の義は神様から与えられるものなのだ、こうし気づいたのであります。復活のイエス・キリストと出会ったからの気づきです。そして十字架が神の義のための技だったと気づいたからであります。パウロが書いたもう一つの有名な手紙、ガラテヤの信徒への手紙というのがありますが、その中でパウロはこんなことを言っています。この私には主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。私にはイエス・キリストの十字架のほかに誇るものは何もないのだ、このように宣言をしているのであります。神様の義を得る、神様の愛をいただく、永遠の命をいただく、これは律法の行いではなく、ひとえにイエスの十字架によってなのだ。イエスの死によって救いはもたらされたのであります。来週の受難の手術を控えまして、今日改めて私たちこのことを ご一緒に確かめたいと思うのであります。祈ります。愛する主よ、あなたの御子イエス・キリストの十字架の出来事はあなたのご計画であり、私たちの救いのためであることを、今日はマリアの思いがけない行動から学ばさせていただきました。どうか私たちを今一度あなたの前に頭を垂れて、悔い改めのうちに、そして十字架の救いを心から感謝し、あなたを仰ぎ見ることができますように、この一週間私たちとどうか共にいてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。